都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
シャス。
はい、お願いします。本当に、あれですよね、しかし。
はい、
何でしょう。キーキーうるさいでしょ。ごめんなさいね。
キーキーうるさい。
うん。
ドアとかはですか？
うん、ちよちゃん、声声。
声？
うん。
え、僕全然そんな、
ん？
そんな気になるような声してないと思います。
鳥をね。ちょっと飼い始めまして。
鳥？
はい、鳥を飼い始めまして。
はいはい。
知
らないです、それ。
160キロで飛ぶ鳥を。
160キロ？
はい。
時速ってこと？
そうそうそうそう。ポチって呼んでるんですけど。
それは、ポチは、
うん。
160キロで普段飛んでるってこと？
うん、全然飛ぶ。
全然飛ぶの？
うん。
それ、すごいね。
ガ男って、
うん、うん。
まあ、呼ばれてるんですけど。
鳥って言ってたよね。ガ男、
うん、一応ね、まあ、アメリカとかではガ男って言われてるんですけど、
だから種類がで言うと、うん、例えばだから犬だけど、うん、ゴールデンレトリバーとかいろいろあるじゃん。
それで言うとモスマン。
それで言うとモスマン、
ね。それで言うとモスマンっていう。
なるほどね。はい、それね、
うん、
鳥じゃないんだよね。ユーマなんだよ。モスマンって。
え？
鳥のつもりで飼ってたあなた。
うん、なんか。キーキー言うし
違う違う、うん、160キロ出るガ男はユーマですよ、
はいはい、だからかなんかペットショップ行ったんすよ、
うん、
そしたら無料でいいからちょっと引き取ってくれって言われて
ペットショップすげえわ捕まえたなそいつが一番すげえわ
うんもうでげえからいらねえっつって、
うん、
逃がそうとしたらこれユーマだったんすね。
ユーマ
すいません逃がすわ申し訳ない。 いや
もうマジ危険ですよ多分、
うん、
ないろいろ危ないと思います。
初めて目撃されたのは1966年から1967年頃
ナレーションみたいに入ってきて急に。
証言によれば背中に大きな2つの翼を持っているとモスマンはね。もう知ってると思いますけどこれね、
うん、
写真で見ると真っ黒いですよ見た方のイラスト。
まあね、うん、イラスト何個かあるよね種類、うんうん、人間っぽいのもあるし。
そうそう、赤く光る両目はまあちょっと離れていると感覚がね、うん、でまあキーキーと奇妙な声で鳴くと言われていると、
うん、
でまあなんか最近でもねモスマンじゃないかっていうような動画とかも撮られたりとかしてね、
うん、あそうですか、
うん、そうそう、だからまだまだ愛されていると。
愛されてるっていうかまあね、うん、そのいそうな感じがすごい残ってるよね。そうそうそうそう、まだ
ね、
うんうん、
っていうのはまあまあガ男と言われているモスマンという、まあ、ユーマ。
はい、
逃がしました今。
今逃がしたんです、ね。
今逃がしました。
じゃあもう今日はキーキー言わずに、は
い。そうそうそうそう。
しっかり取れるということですね。はい。
まあ宇宙人のペット説とかもあるんでね。まあこれからもまだまだいろいろ出てくるんじゃないですかね。
モスマン。
うん、モスマン。あと宇宙人の遺伝子で作られたとかね。まあいろいろありますよ。
じゃあ皆さんもね、お近くにモスマン来たらぜひ捕まえてみてください。
うん、ちょっとね、今回は聞くのが辛くなるかもしれない。
そうですか。それはどういった意味でですか、う
ん、ちょっとじゃあ先にタイトル失礼いたしますね、
はい、
ベストヒット都市伝説。
はい、
はい、ベストヒット都市伝説っていうのは一つのカテゴリーをね我々がまあ勝手にランキングつけて紹介していくというような企画なんですけれども。
そうです。
辛いというのは、
うん、
今回僕話すのは、
うん、
ちょっと、
うん、
世界でね普通にまだ未だに行われてる不思議な風習の話をしようかなと思っております。
はあ、はあ、
うん、
まあまあいろいろありますからね風習は、
うん、で一応僕今回紹介するのが、
うん、
かなり痛みを伴う風習について。
あ、じゃあ聞いててうわーってなる、
うん、マジっていうような。
はいはい、
はい、
じゃあちょっと僕がよくやる合盆会の時のような感じになりそうな、う
ん、なるとは思います。まあそういったものをね、まあ、知っている岸本さんも知っているものから知らないものまでちょっとね、うん、紹介していこうかなと思っております。
なるほど。じゃあ想像するとちょっとね、はい、辛いかもしれないんで、
う
ん、
そうですね、
それに苦手な方はちょっと、
うん、4つ紹介します。
はい、
でベスト4、サテレマウェ族の成人式。
はい
はい、 海外のね、なんかなんたら族の成人式って結構あるじゃないですか。
まあね、たまにテレビで、うん、まあ最近ねえか、うん、まあまあちょい前はやってたね、たまに
ね、
うん、ドキュメンタリーとかで、
例えばなんかあの
割礼とか、
そうそうそうとかだし、うん、あのなんていうんですか、あの山から山まで移るためになんかほんま変な紐一本ふーっと通ってるところをなんか引っ掛けてね、さーっとなんか降りてくやつ、
うん、あのなんかルパンみたいなやつ、
そうそうそうそうそうあれしないと成人にはなれない
ってい
うね、
あるある、
まあ、あれ買い物するんでしょ、うん、街でね、買い物できねえやつは成人じゃねえみたいな、
そうそう、やっぱ、うん、大人に、ね、なるその登竜門としてなんかそういうのを設けてるとこ多いですね、うん、
牛の血を飲むとかね、まあ、いろいろあるんですけれども、うん、
何族、
中でもね、サテレマウェ族、
うん、
これがもうきっちり
一味違う、
俺も子供のままでいい、
だったら
だったらば、
成人しないでいい、
うん、
うん、
南米のアマゾン流域に暮らすサテレマウェ族という部族なんですけれども、
やっぱ南米ね、
うん、うん、この成人の試練がまあきっちり、
きっちりか、
内容ですけれども、
はいはい、
猛毒を持つアリを何百匹も詰めた手袋を作ると、
なるほど、はいはい、
その手袋の中に成人してるやつは手を突っ込むんですね、
うん、もうあの刺されたら、うん、刺されたら食われたら、
うん、
どっちか分かんないけど、うん、その激痛が走る、
そうです、
うん、
激痛どころで済んだらいいかもなっていうもんですよ、
うん、
この際使われるアリパラポネラ、
うん、
知ってるでしょ、
聞いたことあります
よ、あの3センチぐらいなんですよ胴体、うんうん、めちゃめちゃごつくって、アリって群れるイメージありますよね、
まあまあそうでしょ、
ね、何百何千匹でね、で、うん、こいつ単体で動いてるんですよ、
お
単体で動いてアリの巣荒らしたりやらなんやらかんやらしてるんですよ
怖いね、うん、一匹狼のアリ、
その名も異名ですけども、
うん、
弾丸アリ
なんかピンとこねえな弾丸アリ
って言われてるんですよ一応ね、弾丸アリって言われてて、もう毒がすげえと、
うん、
でこの性格がむちゃむちゃ凶暴でね、
そうだね、
いっぺん食いついたら離さねえとかね、
うんうん、
まあ、他のアリの巣をむちゃくちゃ荒らしていったりするから、好
戦的なんだよね、
そうそうそう、まあ凶暴、
うん、
で毒の強さ、こうスズメバチにも劣らないと、
うん、お
めちゃめちゃ強えと、
マジで死ぬ可能性がある、
うん、そうです
よ、やつですね、うん、スズメバチって、
でこのアリっていうのは木の根元などに巣を作ると、
うん
うん、ですから日の当たる場所に出てこないんですね、
気のあたりも、あ、そうなんですか、うん、じゃああんまりそういうの好きじゃないんだ、
地面とした場所にいると、
うん、
じゃあ昼間大丈夫じゃんって、
う
ん、日の当たる場所出てこないんだったらと思うんですけれども、まあ、暗いジャングルの中でですね、まあ、樹木や葉の裏側などにいるんで、
うん、
ちょっと歩こうもんだらもう飛び出てくるんですよ、
あ、もうね、あの
歯から体にね、
うん、光線的だから、うん、
飛びかかってきて、まあ、相手が人間でも容赦なくもう尻尾の毒針で突き刺してくると、
うん、
で場合によっては毒が強いんで呼吸困難、
うん、
ね、あの血圧低下で死んでしまうと、うん、そんなアリをですよ、
うん、
手袋の中に突っ込んで
パンパンにしてるんでしょ、だって
パンパンっすよ
それはそれで、ね、それが大変そうだよね、まずその作業、
まあね、捕まえるのがね、その中に手突っ込んでってアホでしょこれ、
アホだよね、
うん、で一応成人式っていうのは、じゃああなた何歳だから成人式迎えましょうとかじゃないんですって、
うん、
俺ちょっともう成人になりてえっすわっていう自己申告、
うん、あ、じゃあ別に年齢はいいんだ、
僕いつまで経っても赤ん坊です、
うん、でもいいんだ、許されるんだ、
全然それでもいい、ただやっぱり部族の中ではあいついつまで経っても赤ん坊と言われますけどね、
うん、
それ
は
ね、
まあまあずっと舐められるだろうね、うん、
ずっと舐められるおっぱいをね、
うん、ね、いや、まあどっちもどっちも、
で一定の年齢に達した若者だったらばいつでも挑戦できると、まあ、赤ん坊だから私いつでも成人式言ってたけど成人式なりたいです、うんうん、じゃなくてちゃんと一定の年齢を超えないとできないと、
まあ、私死んじゃうからね、うん、普通に言葉にやらせたらね、
死んじゃう死んじゃう、
うんうん、
で挑戦者が現れると部族の大人たちですね、うん、成人になった方々がジャングルに入って数日間かけて大量のパラポネラをもう取ってくる、
うん、やっぱそれが大変だわ、
うんうん、でまあ注意を払いつつなんですけれども、十分な数のアリを集めると、草や竹を編み込んで作った手袋に閉じ込めると、
うんうんうん、
アリをね、
うん、
で挑戦の当日、
うん、
まあ、あの成人式を迎えるですね若者は特殊なペイントを施すと、
うん
うん、
戦闘モードに入ると、
そうですと、うん、で 手袋に手を差し入れて最低でも10分間はこの激痛に耐えなければいけません。スッと入れて出す、違う、うん、ずっと入れる10分間。
もうだから、うん、普通にね10分か、
刺しますよ、
うん、刺しますよ、きついな、
アリは刺しますよ、うん、だって刺してんだから、に手を差し込んで入れたら刺しますよ、うん、当たり前ですけどね。でこれ、うん、普通に死んじゃうじゃないですか、
うん、アナフィラキシーとかなりそうだよね。
だから一応刺されすぎないように事前にパラポニアには薬品で、まあ、ちょっと弱らせて、
弱らせんだ、
うん、
あ、
毒をね、はいはい、あとまあ体調とかで弱らせるんですけれども、あとそれプラス手をね差し込む、
うん、
真っ黒に塗っとくと
手を、
うん
うん、
すると、まあ、あのアリが嫌がると。
ああ、なるほどね、
黒いものね、うん、嫌がるから、まあ、あの刺してこないんじゃないかって対策をしてるんですけれども、儀式の最中ですね、あのずっと歌い続けなきゃいけないですね。
おーおーおー、
歌ったり踊ったり、
民族の、
うん、だから汗で取れちゃうんですって、
黒いの、手袋が、
うん、黒い、
ああ黒いのが、うん、
取れちゃって、あのめっちゃ刺されます結果、結局
じゃあそれはガードしきれるもんじゃない、
ね、うん、そうなんですよ。で多少毒弱まってるけれどもめちゃめちゃ痛いんですって。
だそのね、うん、死ぬまでいかないけど痛いっていうのは、まあ、ね、あるだろうから。
でそれに耐えながらも踊り続けて歌い続けてをしなきゃいけないと。
すげえな、うん、なんかカバディみたいなね、全然違う
え、知ってる知ってる。でね、もし痛みに耐えかねてしまって、
うん、
手袋外す人もそれはいますよ、うん、痛い痛い痛い、ポーンとね、
まあまあまあそれしょうがないでしょ、
普通にね、うん、やり直しです、
10分やり直し、
後日やり直しです、10分また1から、
まあまあそうだろうな、うん、
また時間終了まで踊り続ける、歌い続ける。
じゃあもう一発 OK じゃないとやってられないね、
うん、と思うでしょ
う、うん、
数回やんなきゃいけないこれ。
え、
1回じゃないよ。
あ、1回じゃないんだそれ。
1回じゃないですよ。あと治療力がないんで自然に症状が治るまで激痛に耐え続けなきゃいけないんですけれども、
うん、
落ち着いてもまだ大人じゃないんですよ、これ。これ20回繰り返します。
うん。
だから10分やって、
うん、
痛い痛い痛い痛い痛い、耐えました。
治りました。
またもう一回、うん。これ20回やんなきゃ大人になれないです。20回ですよ。
じゃあそうカウントするんだ。
そうそう、ちゃんとね。
あ、全然もういいわ、うん。大人ならなくて。
そうそう。だから。
全然いい、
もうほんまに死ぬかどうかみたいな儀式を20回もですよ、
うんうん
うん、だって普通人って
手だけどうなんだろうね、うん、
まあね、
ずっと手だけやってんでしょ、だって
ずっと手だけ
どうなっていくんだろう。
まあまあだからパッパに腫れ上がってくるじゃないですか、手が。
慣れるもんなのかな、ある程度のレベルまでいったら。
めちゃめちゃ激痛ですから
毎回同じぐらい痛いのかな。痛いと思
う、
うん、
うん、でこれを20回ですから、
うん、
数ヶ月から数年かけて突破するんですって。
なるほど、まあまあまあ、まあ、それそうだろうね。
で一応それに耐えれるようであれば、これは成人式だ、成人式を迎えて、まあ、成人になれるよというような、大人になれるよというようなものなんですよ、
うん
うん、でほんまに人死ぬんですよこれで、毒で、
ね、う
ん、
だろうね、
うん、でも儀式って今もずっと行われてるんです、
うん、
それなぜかっていうことなんですけれども、
うん、
この、要は食うもんがね、
うん、
俺らみたいに、まあ、コンビニ行きます、おにぎり食べます、あなたたち新商品あれいいねこれっつって飲んだりするでしょ、
うん、するする。
これできないわけじゃないですか。
あ、できないような場所なのね、
うん、そうそうそう、
アマゾン
ジャングルですから、うん、だから多少結構毒のあるものとかも口にしたりするんですって。
うーん、
うん、でこの、
耐性、
うん、そう、耐性をつけるためなんですよこれ。
うん、
猛毒を摂取し続けると体が清められて病気にかかりにくくなると信じていると。
ね、
要は自然界の力を味方につけることができると、
うんうんうん、
だからこれ生きていくためにもう絶対に必要なもんだと思ってるんですよ。
なるほど、まあ、だからそのやり方が ね、まあ、ずっと続いてるんだ。
そうそう、うん、だからこの方法を使うことによって自然の力を身に宿したいという気持ちがあると、
うん、
だからまあまあちゃんとした理由があるんでっていうことなんですって。
教えてあげたいね、コンビニある、うん、ところがあるんだよっていうのね。
スフレずっと食うじゃん。
もうアホみたいに通おうと思うよ、こいつら。ま
あね、
うん、
だってあれじゃないですか、もうね、もうそれ跳躍力あるあいつらね、なんたら族いるじゃないですか、
うん、
ジャンプするやつ。あと携帯使うでしょ、もう。
な、え？ああ、そう、マサイとか。
そう、マサイ族とかね、携帯とか使ったりするから、
うん。
まあまあね、まあそういう話もあるんで、だからもう人はどんだけあがいても便利には勝てねえわ。
いやーね
それが言いたい
これでもこういうのをさ、うん、結構あの国がなんていうの減らしてこうみたいな、
うん、すげえ猫が鳴いてる。
なんかずっと発情期じゃない最近。
うん下がってるわ。
同じやつだよねいつも
猫も岸本も次行きましょうか。
はい
ね。フィリピン性習慣の受難劇というね。
フィリピン。
フィリピンです。性習慣これはあなた知ってますよおそらく。この
性習慣、
性習慣っていう、
うん、
あのフィリピンっていうのはですね、
うん、
あの9割以上の国民がキリスト教徒なんですよ、
うん、
でアジア一のキリスト教国家となっていると話したんですけれども、
うん、
ここではですねこの性習慣、まあ、あの聖なる習慣、一週間の習慣、
あ、そういう意味ね、うん、俺性習慣っていうなんか地域とかそういうことなのかなと思ってた。
違います、うん、あの聖なる一週間、一週間の習慣、うんはいはい、聖習慣というものなんですけれども、
うん、
このフィリピンで行われる聖習慣どんなことかと言いますと、どんなもんかと言いますと、うん、イエス・キリストがエルサレムに入って貼り付けにされるじゃないですか、
うん、
その後復活する前日までの一週間を指した用語がこの聖習慣って言うんですよ。
うんうんうん、
だからもともと行事の名前ではなくって、うん、イエス・キリストの、まあ、奇跡の一週間のことを呼んでたんですけれども、うんうん、
刺す言葉だよね、
フィリピンではこの聖習慣というと要はこの儀式のことを言うと、
うん
うん、で、プロテスタントなどカトリック以外の宗派ではこの一週間を、受難週、あの受ける難しい、
うん、
受難週とか受難週間ということもあると。
受難ね、
うん
うんうん、
で、まあ、イエス・キリストがすごい奇跡を起こしたとこの1週間でね、
うん、
だからその功績を称えるための催しがこのフィリピンで行われていると。
なるほど、
うんはいはい、まあ、9割近くね、
うんうん、
イエス・キリストのもう信者なので、
うんうんうん、
でこのやりましょうって言うんですけれども、じゃあどういうものか、
うん、
聖習慣にあたる週、主にまあ4月上旬から中旬って言われてるんですけれども、その日が訪れると教会では聖書のイエス受難物語が読まれると、
うん、
要は奇跡のね話がちょっと読まれると、
うん
うん、ほんで祈りを捧げるんですって、聖教徒たちは。で、信仰が強い深い地域では受難までの道のりを模したパレードや劇が行われると。
うんうん
うん、
まあお祭りっぽいね。
そうそうそうそう、うん、でフィリピンでももちろんこれやるんですけれども、
うん、
この聖習慣中っていうのは、
うん、
フィリピンの企業や学校の多くは休日、
うん
うん、で首都マニラを中心とした都市部では数十万人ものキリスト教徒でにぎわうと。
なるほど、
うん、
うん、
だからクリスマスの次にこれはもう
どでかいイベントなんだ。
そうそう、大きな行事であると、
うん、
ものすごく活気づくんですって、
うん、
でこの、フィリピンの聖習慣の中でもイエスが貼り付けに処された金曜日、
うん、
ともなると盛り上がりがもうこれ最高潮に達すると。
そこがクライマックスなんだね。
そうなんですよ、
うん、
で一番有名なのっていうと、まあ、イエスの処刑を再現した演劇なんですけれども、
うんうんうん、
この劇キリストを演じる者っていうのは本当に十字架担いで、
うん、
茨の冠を頭に乗せて、
うん、
街中を練り歩くんですね。要はキリストを模すんですね完全に、
うんうん、だからその偽物の役者が使うようなものとかではないと、
うん、ほんまに、うん、でさらにですけれどもその後からは何十人もの苦行者が列を連ねてついていくと。だからほんまにそれ再現するんです、
うん
うん、で自身の背中に鞭を打ちつけ血を流しながら、
うん、
キリストが味わっただろう痛みと苦しみその身に刻みつけていくと、
うんうん、
マジで傷つけていくんですね自分の体を。
もうキリスト役はもう本当にキリストと同じ目に遭わなきゃいけないと、
うん、そうなんですよ、
うん、
で参加者の中には苦しみに耐えかねもうちょっと頭おかしくなっちゃったりとか。
それもうだって拷問だからね。
そうですよ、
うんうん、
で失神したりする人もいると、
うん、
その中でも所定の場所まで十字架を運び終えると、
うん、
あのまあ皆さんご存知貼り付け、
うん、
待ってました貼り付けが
ゴルゴルタの丘の。
そうですよ、うん、上りね。でこの時もですけど腕をロープで十字架に縛ってまあ縛るんですけれども、
うん、
手のひらに釘を打ちつけます。
実際にあのパッションみたいな感じ
で。そうそうそう、マジで固定しちゃうんですよ、
うん、
ガッチン打ちつけて。だから穴開いてる人もいるんですってフィリピンの
手のひらに、
ね、
うんうん、
そうそう。だからもうこんな忠実に再現するのって何なんだっていう。
そうね、
一応フィリピンだけなんですって、うん、これは
やる必要あるかって話になっちゃうね。
釘バーン打ちつけるのは、うん、 だから、まあ、この、受難劇っていうのは世界的にもかなりの知名度を誇っていると、うんうん、っていうのはね、ここまでやるのかっていう、で海外からも大勢のクリスチャンが押し寄せるという話なんですけれども、
うん、
実はちょっと問題があった年があるんですよ。
問題があった年、
うん、この受難劇で、
うん、
このイエスの苦難を海外の人も受けたいと言い出したと、
うん、
フィリピンじゃなくて。
ああ、なるほど、
うん、
まあまあでもね、同じ京都だったら、
そうそうそうそう。で一応ベルギー人の修道女が、まあ、列キリストではないけれども列に参加したこともあったと、
うん
うん、でそんな中ですね、ある外国人の参加がこの国際問題に発展しかける騒動を起こしてしまったと、
うん、
その原因を作った外国人、
うん、
日本人なんですね、
うん、
むちゃくちゃな問題を起こしてしまったんですよ。
何やったん？
1996年、うん、金子慎一郎さんっていうですね、日本人の方がいらっしゃったと、
うん、
でその方がですね、その、キリストの打ちつける金曜日ですね、うん、この受難劇への参加を志願したと、
うん、
で彼はガンの弟を助けるために行事を通じて願掛けをしたいと。
なるほど、
うん、要はキリストさんお願いします、はい、私の弟を助けてくださいっていう意味でやりたかったと。
神頼み
で、うん、そうですそうです、願掛けでね。で、日本大使館の許可を条件に参加が認められたんですね。
うん、でも大使館も
絡んでた、本当特別に、
うん、
そんなことがありだったらいいですよと、
うん
うん、で金子氏なんですけれども、許可を条件に認められたんだけれども、許可取らないまま行事に参加したんですね。来たら、許可しますよって。
だって許可取ってきてんのに。
許可を取れたら OK ですよまで言った。
うんうん、
日本大使館はね。日本大使館側も、うんうん、あ、来てくれてちゃんとした書類書いてくれたら OK ですよって言った。
うん。
だけども、金子さんは、そこに言わんと、そこ無視して参加しちゃったんですよ。許可取らないまま。
なぜか。なんでだろうね。うん。
そして、まあ、5分間もの間、
うん、
十字架で痛みに耐え続けたと。
うん、
貼り付け
に、もう参加してる
んで、参加してるんですよ、
うん、
その翌日なんですけれども、フィリピンのテレビニュース新聞は、まあ、彼の行いを大きく取り上げたと、
うん
うん、弟のがんを助けるためにここまで来たのかと、まあ
ね、感動ストーリーっぽいもんね。
こいつはもう金子さんは日本人の鏡じゃねえかと、
うん、
なったんですけれども、実は、
うん、
この金子さんが参加したのは弟のためじゃなかったんですね。
ほう、
はい、
嘘だった。
そう、実は金子さんは観念 M という観念 M という名前で日本で活躍している魔女の AV 男優だ
った、はいはいはい、まあ、名前聞いてなんとなく思い浮かんだけど、
しかも、
うん、
まあ、大嘘はもちろんのこと、
うん、
この行事に参加したのって SM を題材にした AV を収録するためだったんですよ。
へえ。
だから AV 撮りに来てたんです彼。
その大事な
風習を、 金曜日を利用して AV 撮ろうってなって、うん、この事実を知ったフィリピン人がめちゃめちゃキレ
る。これはやばいね。
いやいや、うん、金子、いや観念 M って言って、
うん、
どういうことだ
った、これはやばいねやつだ、
うん、これはもう神聖な行事を汚されたと、うんうんうん、もうなんじゃこいつと、無許可でアダルトビデオのネタにしやってこの野郎っつって、うんうんうん、むちゃくちゃキレるんですよ。
それはキレるね、
うん、でこの金子さん以降なんですけれども、外部への警戒が強まったと。もう外国人ダメ絶対、う
ん、まあまあ何されるか分かったもんじゃねえと。
ああいう観念 M 聞かれますよ。ノノノノ、観念 M、
まあでもそれ言っても信じてくんないだろうね、うん、もう、うん、
いや
一回やってるから。
言う観念 M ノンって言われますよ。いやもうそんぐらいひどかったと。
それはひどいわ、うん、
で2010年には外国人の参加が正式に禁止になりました。
うーん、まあまあしょうがないかな。
そう、まあ、金子さんが起こした事件っていうのは異国の行事を利用して茶化すはずべき行為だと、
うん、
真剣な思いでやってる我々をバカにしてるぞと。
それはいかん、
こいつさんも許せねえぞってなって、
うんうん、
むちゃくちゃ問題になったっていう行事なんですよ。
う
ん、だから日本人でもまあまあ、もしかしたらこの行事のこと知ってる人はいるかもしれない、
うん
うん、この結構ねセンセーショナルで、
うん、
海外そして日本でも結構ね大きなニュースとして、まあ、扱われたんで、
ちょっと恥ずかしいもんね。
恥ずかしいよ
日本のね、
うん、
人がやってるとなると
恥ずかしいよ。
そいつはどうなったのかな。
どうもなんないですよ。
別に捕まったりとかもないんだ。
日本帰ってからバレたんです。
うーん、
めちゃ叱られたでしょうけどね。
うん、
だって大使館で来てくれたら OK してやるっつってんのに
ね、え
無視して言ってんだから。 バカですよ。ただ
なんかね、もうそもそもだから悪意ある感じで来てたんだもんね。そう
だから、うーんっていうのね。観念 M、
うん、
あなた観念 M ですか？
観念 M ではないし、
よかった、
見つけたらボコボコにしてあげます
あなただって神様は何も信じないって言ってるのに、うん、それでも腹立った。
いやこいつはダメでしょ。
今ダメですよ、それはね。
その
そうそうそうそう、
人が大事しても踏みにじっちゃうからいかん。
岸本激おこね、次行きましょう、うん、フォレ族ビアミ族の食事1週間。
ほう、
うん、まあ今ね、例えばですけど我々携帯持ってますよ、いろいろね、便利になってきましたけれども、
うん、携帯持って
る、だからね、ありますよ、うん、冷蔵庫冷やしたいもあったら冷やしますよ、
うん、
あなたね、熱したいもんがあったらもう火、
文明が発達してると言いたいの、
ね、火も使わないで電気で今温められるっつってね、
IH
素晴らしいですよ、
IH っつってね、
うん、素晴らしいですよ。そんな中ですよ、
うん、
石器しか使わない暮らしを続けてきた部族がいると
石ね、
そう、うん、これがパプアニューギニアのフォレ族なんですね、
うんうん、はいはい。
で1920年代頃からこのフォレ族の間では葬儀の際、
うん、
死者を弔うため次のような儀式が行われるようになったと、
うん、
亡くなったものをですね、
うん、
一回埋めるんですね、
うん
うん、埋葬して埋めてしまう。で 2,3 日したら墓からもう一度遺体を掘り起こすと、で、うん、一回埋めたものをまた出す、
うん、
ほんでその遺体の肉を骨からそぎ落として、
うん、
バナナの葉に包んで焼いて食べるっていう習慣があるんですよ、
うん、
この儀式によって愛する近親者の肉体を食することで我が身に納め死者の魂を慰めることができると、
うん
うん、いうことなんですね。ま
あ、ね、食人系の儀式そういうの多いよね、なんか自分の身に入れてみたいな、先祖の霊
も我々もあれですからね、あの日本人も正月にお餅食べますけど、
うん、
あのお餅っていうのは要はあの亡くなってる方の魂をあそこに込めて、
うん、
そのお餅を魂と一緒に食べるみたいなものとは意味があったとかね、
うん、
なかったとかね
まあいろんな説あるからね、
そうそう説があるからね、うん、そういうこともあるから実は日本人もその魂の食事みたいなね、そんなのあるんですけれど、ここマジで肉を削いでバナナで包んで、バナナの葉で包んで食うと焼いてね、うんうんうん、
死体食いですよ。
そうですよ。でこれが1920年代頃から始まったんですけれども、
ね、20年代から始まった。
そうなんですよ。
ああ、そうなんだ、うん、
だからちょうど100年前ですね、う
ん、そんなに前でもない
感じなんですけれども、この食人儀式っていうのが風習としてまあ定着し始めたと、
うん、
毎年もう毎回行われるようになったんですけれども、ね、1950年代頃から、
うん、
このフォレ族にある異変が起こり始めると、
うん
うん、食人儀式に出席した女性や子供たちを中心とした人々が次々と手足の震えを覚えると、
うん、
で方向感覚を失って、
うん、
歩くことができなくなると、
うん、
さらに、彼らはですね、話したり物を噛んだりすることもできなくなって最終的には死んでしまったと、
うん、
時にはですけれども儀式に参加した20人のうち肉を食らった15人が死ぬこともあったと、
うん、
でまあ、さらにフォレ族の人々は現地の言葉で震える、まあ、体が震えるっていうね、
うん、
体が震えるって意味を持つクールーという言葉を用いてこれらの怪奇現象をクールーの呪いと名付けると、
うん
うん、体が悪くなっていくっていうね、
うんうん、
なんだっていうこの原因がね、
うん、
わかりますかあなた。
まあだから
正解
死体の食ってたことが原因で病気になったってことだよね。
当然ですよ、
うん、まあまあそうでしょう ね、うん、
でフォレ族ですけれども、
うん、
ただこんな体震えるくらいだったら、
うん、
あのやめてしまうんだったらそもそもしてねえと、
うん、ちょっと続けるよと、まあまあまあ、確かにね、
うん、毎年200人以上の死者出せますこれで、
うん、
200人死んで
るんですね。分かってる上でちょっとやってる感じだよね。
そうですよ、だって1回の儀式で20人中15人死んでんだから、
うん、しかも呪いっつってんだもんね。
15人死んだらまた埋めるでしょ、
うん、
掘り起こすでしょ、肉食うでしょ、また死ぬでしょ、
そうそう、
また、
ま、
死にます、
うん、どんどん200人増えるよね、そうそうそう、食料が
毎年200人死んでるんですよ、
うん、
で、まあ、こんな状況の中ですけれども人々は、まあ、次は自分じゃないか自分じゃないかって食いたくねえけれども怯えながらも
ね、まあいつ当たるか分かんないもんね。
そう、食いたくないんだけれども、
うん、
この食人儀式っていうのはもうこれ風習としてなってるから、
うん、
続けなきゃいけないと、
うん、
そこにですね1957年アメリカの医師であるガジュセック博士という人物が、
うん、
これはまずいぞと、クールの呪いってなんじゃということで、あの、うん、現地調査のためにフォレ族の村を訪れると、
うん
うん、 この時に博士がある老女をですね数人診察したと、
うん
うん、すると後にプリオンと名付けられる異常タンパク質が見つかったと、
うん、
その彼女たちの脳は調べるとスポンジのようにスカスカになっていたんですね、
うん、
これ狂牛病と一緒なんですって、
うんうん
うん、要は牛の餌になるなっていたあの肉骨粉をね、
うん、
与えていたことが原因となっていたってことなんですけれども、
まあ、同じことだもんね、だから
全く同じ、そう言ったように人間が人間の肉を食うっていう同種食いっていうのがこれ大きな原因だったと、
うん、
これが原因でどんどんどんどん死んでいってたんですね。
そうそう、うん、怖いよね、
むちゃくちゃ怖いですよ、
うん、
でまあこの、同じ要は人を食べるっていうのがね、
うん、
悪いってことはこの博士が来たことで分かるわけじゃないですか。
そうだね、うん、博士がまあ原因をちゃんとある程度絞れたっていうね、
で、
う
ん、そのちゃんと部族の方々にもやっぱりあったほんま死にますよと、こういう理由があって呪いとかじゃなくてこういうのはまあ科学的というかもう人体にこういうような原因があ るからもうやめてよって言ったんですって、うんうん、そしたら1950年代の終わりにはホレ族のこの食人儀式が禁止される運びとなったと、
うん、
ただなんですけれどもこのクール
うん
ね、みんなが恐れている発症するまでの潜伏期間っていうのが最短で5年、最長で50年なんで、
うんうん、
今は健康でも食うのやめてたとしてもね50年間は潜伏するんで、ね、いつ来るか分かんないんですって、
過去に食ってたらと、
そうそう、うん、だから儀式が1950年の終わりに禁止になったんですけれども、
うん、
この発症者が立たなかったと、うん、みんな食ってるからね、
うん、
1957年から2002年までの累計で死者はなんと約2500人、
うん、
部族の中で2500人、
よくだから滅びなかったよね、そこまで、ね、
いやほんまそう、ほんまそうまあこういうことがあって、
うん、
そのパプアニューギニアでね
クールのね
クールの呪いっていうのが広まってんのに、
うん、
まだやってる部族がいると、
すごいよね、
まだ肉食っとんかいっていうのがあるんですね。
そこまでしてやんなきゃいけないもんなんかね、わかんねえけどね、感覚が。
ある事件が起きました、
うん、
2012年7月、パプアニューギニア北部のタンギ地区というところで29名の人々がまあ逮捕されているんですね、
うん、
これっていうのは犯人グループが7名を殺害して、
うん、
さらにその遺体を食べたと、
うん
うん、犯人グループが襲ったのは村の住民に呪いをかけ病気を蔓延させると脅し法外な金銭を要求していた呪術医師たちだったと。
うん、
意味わかります？
呪術医師、
医師、うん、要は呪いで要はあの人の体を治したりとか、
ね、
うん、逆に呪ったりとかするような方々、
うん
うん、まあ、あの職のことはねここしかないと思うけども呪術医師っていうのがいると、
うん、
でその方々があの村の住民に呪いをかけて病気を蔓延するぞって
脅しですね、
脅してた呪術医師たちをこの犯人グループが襲ったんですね、
うん、
でこの事件が起きた周辺の地域では、まあ、現在なんですけれども1000人弱の住民たちの間で食人信仰が根付いていたと、
うん
うん、村の要はまあ、平和を乱すものを、
うん、
魔術師って呼ぶんですけれども、彼らはね、
まあ、悪いやつを魔術師 と,
魔術師と、
うん、
その魔術師の脳を生のまま食って、
うん、
臓器を煮たスープを飲めば超人になれると信じていたと。
うわ全然わかんねえ、うん、ルール、うん、
でこの他にも同じくパプアニューギニアに暮らすビアミ族という民族の間でも食人文化が残っていると、
うん、
で彼らはですねさっき言ったフォレ族とは違って病死した人の肉は食べないと、
うん、
ただこの呪術信仰が目的なんで、
うん、
上による食人もしたことがないと。じゃあ何の肉をいつ食うのかと。
上に、うんうん
うん、いつ食うのって、上による食人だから腹減った腹減ったで、
うん、要は食必要だからっていうことじゃない
の、ね、じゃあいつ
何かの理由があって食うってことでしょ。
誰を食べるの、いつ食うのって、
うん、
部族内の争いで殺した相手を食うんですって。
うんうん、なるほど。
2011年6月にはナショナルジオグラフィックチャンネル、有名ですよね、
うん、
食人族の真実カニバリズムという番組が放送されたと、
うんうん、
探検家のピアーズ・ギボンという方がですねこのビアミ族の集落を訪れたと、
うん、
であまりにも自然に人を食べるという文化を持つ人々に触れたこのギボンさん以下のようなコメントを残していると、
うん、
ここで数週間過ごすうちに食人がだんだん普通のことのように思えてきた、 もし私がここで生まれ育っていたならば彼らと同じように人の肉を食ったと思うなんてね、
うん、
言ってるんですよ。だこういうふうに一応もハイリスクではあるけれどもまだこの食人の文化が残っているというような、
うんうん
うん、怖いですよ、
ね、すごいよね。
怖いですよ。
しかもだから科学的にダメだって分かっててもまあやり続けるっていうのはね、うん、もうしょうがないよね。もう
だって一回
止めらんねえわ。
習慣として根付いちゃったら、
うん、
無理よ。もう
無理かな、
うん、無理。
でもだからさ、じゃあ俺らが今普通に食ってる牛肉が、うん、もう明日からじゃあもうダメこれ、う
ん、体悪いと分
かったらもう死ぬから、うん、いずれ死ぬって言われてやめろって言われたら、うん、やめられる気にするけどね。
まあま
あね、他がいっぱいあるからか。
でも風習とはちょっと違うでしょ。
違うのかな、
うん。
ちょっと違うか。
そんな
大事にしてないもんね。
勝手に体が動いちゃう系はちょっとまずいですよね。だから
勝手に体が動く。
例えばですけど、鳥居前、本殿前で頭下げちゃ
う。
ダメ、下げたらほんま首折れるらしいですよみたいなもしあるとしてね。
うんうん、
でもやっちゃいません。
癖でというか、
癖で、まあ、それに
本能に近いというか、そうそうそうそう、もう刷り込まれてる
もん。普通に食ってんすもん、習慣でね、
うん、
正月に餅食うみたいに、
はいはいはい、
それこそ食っちゃうよ。
食っちゃうかな、うん、
でそれがダメって言われても、いやそれがマジでヤバいでって言われても、
うん、
信じられます？ずっと食ってたんだもんって、
うん、いや今更っていうのは思っちゃうもんね。
焼いたらうめえし、
いいいいって言いそう。
だからバナナの皮で焼いたらめっちゃうまいよ。
いや分かりましたけど、死ぬんですよ
って、まあね、だからまあなかなかやめられないんじゃないかな、と思いますよ。
またコミュニティが狭いしね、うん、
あそこは、
うん、
やめたらめっちゃ言われそう。
まあね、
うん、
仲間外れになったらね、
プールのね呪いとかね、そんなんがあるんですけれども、次行きましょう。メキシコからバカですよメガボンバ
ー。おー、うん、バカかどうか分かんない
じゃん。いやいやバカですよこれ。
メガボンバー、何メガボンバーっていう、何なの、
儀式の名前ですね。名前、お祭りの名前です。
ああ名前ね。
何だと思いますかメガボンバー。
いやもうだからあれでしょ、人の、
うん、
人に爆弾を抱えさせて、うん、どんどん爆発させてい
く、う
ん、
正解。マジっすよ。これマジっすからね。
今俺ボンバーマンのイメージで話してたけど、う
ん、じゃあこれマジボンバーマンがいるんですよ、
うん、
最も過激世界で、
うん、
って言われてるのがこのメキシコのメガボンバー、
うん、
参加者たちが爆薬を使って次々と自爆していくというこれお祭りです。意味わかんないですよ。
めっちゃ面白いじゃん。
奇祭と言われてるんですけど当然ね、
うん、
このメガボンバーが行われるのはサンファンデラベガという田舎町、
うん、
この田舎町にこのお祭りの時には毎年1万人以上のものが集まって自爆します。見に来るんですね自爆を。
え、うん、あ、うん、
見に来るんです。1万人が自爆じゃなくて、
1万人が参加ではない、ね、
そう1万人が自爆を見に来る。
はいはいはい、
もう
びっくりしたわ今、大量虐殺じゃんと思って。
事案ですよもうすでにね。メガボンバーの手順を知りたいですよね。簡単にそんなバーンじゃないですよ。
まあまあ、
うん、
参加するかもしれないし、
そうそうそう、
うん、
するんかい。まずはですね、塩化カリウムと硫黄を組み合わせて、少量の爆薬を作ると。
そっからやるんだ。
そうですよ、作るとこからです、
うん、
それをハンマーの先にくくりつける、
はあはあ、
そして地面に置いた鉄板めがけ力の限り振り下ろす。
わかるわかる、
爆発しますよね、
うんうん、はいはい、
ドーンと。
そっち系の爆発の仕方なんだ、
うん、そうなんですよ、
はあ、
他人や動物を傷つけようとしたり公共のものをですね破壊したりすることはこれはもうダメなんですけれども、これ注目するところはですね、この祭りに参加する人々の姿勢なんですね、
うん、
少量とはいえ至近距離で爆薬をバカ乗せるんで、
うん、まあそうだよね、
もうほんま危ないでしょ、
吹っ飛ぶよね、
うん、
どっか
しら。だから鎧とかその、まあ、要は防爆スーツっていうんですか、なんかぶっといやつね、
はいはいはい、
ブニョブニョのやつ硬い、
爆破処理班がやるようなやつ、そうそうそう、
あれで身を守るじゃんって思うじゃないですか。
まあね、
普通はね、
うん、
そんなない
ないんだ、
うん、もうバンダナとか。
いや、何どこ守んでそれバンダナで。
風よけ。
T シャツ短パンぐらいの
感じ。要は砂が髪の毛入るし。
うんうん。
うん、あと、爆発するんでバーンなるんで、眩しい。バーンで光とかね、うん、閃光が。
サングラ
ス。サングラス。
うん。
その他は普通、普段着。
普段着、
うん、
え？
普段着です。これが、度胸試しの一種なんで、 防具なんてつけてるとこれは臆病者だ
と。より、うん、なるほど。
線でいいわ、お前臆病者もしなくていいとなると、うん、結果なんですけれども、メガボンバーでは毎年数十人もの怪我に出てます。まあ当然ですけど、
まあまあそりゃそうでしょうよ、う
ん、まあそれでもですね、祭りの主催者側はそんな普通だよと、
うん、
怪我なんて普通するよっつって、
で、まあ、するよなしてんだ、
するよ普通するよって、あのハンマーの、
誰が考えてするよ、
ハンマーのところに爆薬つけて振り下ろして爆発したんだよ、するよそれ当たり前じゃないか、
うんうんうん、
で次々と、まあ、今もなお自爆していくんですけれども、祭りの間、
うん、
そこらかしこで爆音が響くんですって、パンパンパンパンって、
うんうん、
あの一箇所やるわけじゃないので、いろんなとこでやるんで、
ああなるほど、別にないんだ、うん、そのみんな順番にとかもないし、うん、好きにやればいいんだ、
広い会場があってそこで好きにやっていきます、
うんうん、
だからあっちこっちでバカ
じゃなくて自分のタイミングで行くやつがいるんだ、
行くよってせーのドーンかもしれないけどね、
うん、
で街はもう戦場みたいになると、
ああ確かにそうか、そうだな、うん、
だからもうすごいもう爆発、
見る人とかも怖くないのかな、
怖いよ、だいぶ遠くから、だから写真撮られてるんですけど、だいぶ遠くから撮ってます、
う
ん、だ物もパーン飛んでくるし
ねえ、だ破片とかで、
そうそう目入って
やっちゃう可能性あるよね、
だからだいぶ遠く離れてます、ちゃんとね柵があって、
うんうん、
でじゃあメガボンバーどっから来たのって、そんなアホみたいな、
うん、タイトル、うん、
ね、
うん、
400年前から続いてます、
結構歴史ある、
結構長いんですねこれ。しかもメガボンバー誕生のきっかけはキリスト教にあると、
うん、
うん、
全然想像つかない、
そう、かつてメキシコがあった場所っていうのはアステカ帝国が栄えていたと、
うん、
でそこで独自の神事が行われていたと、
うん
うん、まあ、お祭りとかがね行われていたんですけれども、まあ、そのスペインの侵略によってアステカが滅ぼされてキリスト教が広められて今のメキシコになってるんですけど、
うん、
だから現在のメキシコっていうのは人口の約9割がカトリック信者、
うん、
なんでまたキリスト教なんです、さっきと一緒のようにね、
うんうん
うん、あの聖習慣と一緒なんですけれども、そのメガボンバーってじゃあ何なんって思うんですけど、うん、元はこれ断食から来てるんですって。
全然わかんねえよ全然わかんねえ、どういうこと、
断食なんですって。断食ってめっちゃストレス溜まるじゃないですか、腹減ってんのに食えねえ、
うん、
ね、
うん、
昔の若いメキシコ人は好きなものを食べられないってこれストレスだろっつって、
うんうん、
我慢できねえよこんなもんっつってストレスを発散させるために爆薬を爆発させてうさばらしてるんだ
なるほどね、
そうそうそうそう、うん、俺断食拒否する、
破壊で
断食を我慢するために爆破、
うん、
断食を拒否するために爆破、
うんうん、
そっから来てるんですよ。それが400年前から行われていてその若者の行為っていうのが広まった結果メガボンバーっていうお祭りになったんです。
じゃあ今はまあ別に断食は関係ないけど、
そうそうそう
そ
う、
そのそっちだけが残っちゃったんだ。
そうなんですよ、
ストレス発散の方が、
うん、っていう、まあ、そのメガボンバーっていうお祭りなんですけど、まあ、
簡単
に他にもいろいろあるんですよ、このメキシコの変わった、
うん、
あの記載、
うん
うん、っていうものがたくさんあって、あの町が骸骨だらけになる日とか、
うん
うん、あの祖先のね骸骨を祀るっていう意味らしいんですけど、
うん、
死者の日っていう日に、
うん、
まあ、骸骨だらけにしたりとか、
うん、
30メートルを超す高さの鉄柱に登ってロープを体に巻きつけて飛ぶお祭りとか、
まあ、万人近い感じ、
うん、ボラドーレスっていう行事なんですけれども、
うん、
そんなんがあったりするんですって。
うん、
むちゃくちゃなんですって。だからでも前はあの、まあ、感謝とか五穀豊穣とかいろいろあったんですけれども今はもう賞、
なるほどね、もう、うん、そっちになっちゃった、
そうそうそうそう、客を呼ぶためみたいになっているんですね。一応なんかさっきの30メートルを超す高さの鉄柱のやつ、ロープ体の前で飛ぶやつらは、うん、あのフライングインディアンと言われてます。
おお、
う
ん、
超
なんか名前がもう、
うん、
まあそっかそっか、英語圏の感じ、
そうそうそう、作るっていうのはまあ今ね、あの僕はあのナンバーワンとかも言わなかったですけれども、
そうだね、うん、うん、まあでも大体
そうそう
言った順でしょ、
言った順言った順、
うん、
そうなんですよ。なんかありますか、あなた参加したいというか行事、
見てみたい、参加したいはあれだけども
見てみたいもいいですよ。
メガボンバーはもうめっちゃ見たいっすね。
そうですね、メキシコなんてめ
っちゃ
うまいし、
すげえ笑っちゃう気がする、それ見てて
もう、あって当たりでハンマーつけたやつが振り方してバーンですよ
いやなんかすごい分かんない、うん、どうなんだろうね、リアルで見たら引くのかな、ま
あね、うん、いや怪我しますからね、
想像する感じだと笑っちゃうけどな、う
ん、だってあれとか引くって言いますよ、あのトマト祭りとか、
あ
牛追い祭りとか、あのなんかテレビで見てると楽しそうじゃないですか、
ね、
うん、トマトぶつけ合うとかね、
うん、
あと喧嘩祭りボコボコしたやつとか、うん、テレビ見たら面白いけどやっぱ行くと引くって言いますよ、
あの怖いってね、やっぱ、うん、あともう本当に一 ついらしいね、単純に。
そうだってトマト顔面に食らってめっちゃ痛いです
から、うん、トマトって痛いよね、痛いよ、よく考え
て硬いじゃんあれ、
うん、石みたいなもんだもんなあれ。
だから無理よ、うん、あんな我慢したり。喧嘩祭りもだってね、
うん、
それこそなんかこの前なんかあれだ、雑学の回で言ったリングじゃないけれども、
うん、
ね、人でリング作ってその中でなんかね、はいはい、ムカつくやつ指名してボコボコに殴り合うみたいなのも、
うん、
やだわ。
あれ町ぐるみでやるのあるよね。もうノーガードでやるからね、あっちは、ね、
そう
本当にあのドンフライと高山みたいなのが、
ね、男祭りみたいなね、
うん、やってるから、うん、
怖いわ。
参加したいのある？
俺はね、
参加はしたくない、
参加はしたくないけれどもちょっと見たいのが、
うん、
やっぱりあのアリの手袋ね。
ああ、
うん、あの歌いながら踊ってて顔が歪んでいくっていう
様子を見たい。確かにそうだね、見たいね、
うん、
どれくらいのもんかね、
うん、
その
痛み、
痛みがね、
めちゃめちゃ痛い。
それもちょっと知りたい。
死ぬも
んやだそうだけど、うん、どれくらいのもんなのかな。
3センチの
一髪で、一髪っていうか人差しで、
うん、
もうあれなのかな、
いや
動けなくなるような痛さは。
死ぬし高熱だし。3センチのアリですよそもそも、
うん、
日本にいるようなアリじゃなくて、
ちょっとねって
むちゃくちゃ熱いですからね、
軽く踏み潰せるようなレベルじゃなさそうだよね、うん、
無理無理無理、
怖いよねちょっと、
無理無理、むちゃくちゃでかいですから。というのはまあいろいろね、今回世界の記載、
うん、
風習をちょっと紹介したんですけれども、うん、次回はちょっと日本行こうかなと思ってます。
あ、日本のね、
日本のちょっとあんまり知られてない、まだ続いている風習とかね、
うん、
いろいろ紹介しようかなと思っております。
なるほど。
はい、以上です。
はい、ありがとうございました。